ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回はですね、ステージ3ビジネスプランの策定を終えて、とうとうステージ4、今回はポジショニング構築についてお話しいただきたいなと思っているんですけれども、
いや、ここはもうビジネスをやる中で超重要ですよね。
超重要。
はい、
はい、そもそもポジショニングとは何ぞやっていうところが、
はい、そうですね、
はい、
ポジショニングっていうのはそのビジネスをするにあたって、まあ、いろんなライバルがいるわけじゃないですか、まあ、その中で自分はどこのポジションを取るのっていう陣取りの意味なんですよね。
はいはいはいはい、
はい、まあ、っていうそのポジショニング構築、そのどこ自分はどこで戦うんだっていうのを明確にすることによって、まあ、いろんな集客だったりセールスが楽になるんですけど、
ま
あ、それをね、全4回について渡って、解説していこうと思ってます。
なるほど。ポジショニングっていうのがもう一番初めの、決めるべき点であり、もう一番肝になる部分ってことですよね、
はい、
ビジネスをしていく上で。なるほどなるほど。特に、では4の1、このステージ4では、ステージ4も、4つのステージに分けるわけですけれども、
はい、
4の1ではポジショニングの破壊力と重要性。
そうですね、ポジショニングが何ぞやってところと、まあ、なぜ必要なのかっていうところの、まあ、基本の部分をお伝えしていきたいと思います。
なるほどなるほど。で、4の2では商品リサーチ。
はい、そうですね、自分の商品をちゃんと調べるという形になります。
はい、4の3ではペルソナの設定。
はい、まあ、ペルソナって何かよく分かんないと思うんですけども。
そうですね、
はい、まあ、お客さんですね、想定されるお客さんを設定するって形になります。
なるほどなるほど。4の4ではライバルリサーチ。
はい、まあ、最後に、自分がライバルと比べてどこが秀でてるのかっていうのをちゃんと見極めるっていう、まあ、作業が必要になるんですよね、まあ、それが3つやって、はい、まあ、ライバル、あ、商品リサーチ、ペルソナの設定、ライバルリサーチってやることでポジショニングが完成するという形になります。
なるほど。で、本日はこの4の1、ポジショニングの破壊力と重要性というところを、お伝えしていきますと。
はい。
はい。
ね。はい。で、ポジショニングの破壊力と重要性というテーマなんですけど、まあ、このポジショニングっていうのがですね、やっぱもう、まあ、さっきから言ってるんですけど、超重要なんですよね。
はい。
これって、まあ、どんな意味があるの？ポジショニングって簡単に言うと、さっき言った通り陣取り合戦で、僕はここの専門家ですって名乗るってことなんですよね。
なるほどなるほど。
僕だったら、プロダクトローンチ、特にお金をかけないプロダクトローンチっていうポジショニングを取ってるわけですよ。
あ、プロダクトローンチという業界の中で特にお金をかけないプロダクトローンチっていう立ち位置ってことですよね。
はい、そうですね。僕だったらじゃあコンサル担当をこう起業させるマーケターですっていうポジションだと、ライバルが多いわけです、強い人も多いわけですよね。
そうですよね。
それに対して、じゃあプロダクトローンチを成功させるマーケターですって言っても、それこそ10億、20億、30億というやめてる人たちがいるわけですよ。
うんうん、
で、じゃあそこでもまだナンバーワンになれないわけですよね。
はい、
まあ、ナンバーワンなると選ばれる理由が喪失できるんですけど、じゃあお金をかけないプロダクトローンチの専門家ってなると、まあ、世の中に僕しかいないんですよね。
なるほどなるほど。
だから、まあ、その中で、まあ、受講生は今まで、まあ、1期2期って自分の塾を開催してきて、累計売上が大体、受講生の売上が大体2億円ぐらいあるんですよね。
はいはいはい。受講生の売上が2億、
はい、受講生がその自分の受講期間に売り上げた金額が大体2億ぐらいある、お金をかけないプロダクトローンチをやってるマーケッターってのはいないんですよ。
ああ、もういないでしょうね。はい、まあ、聞いたこともない。
そうですね。まあ、なんでナンバーワンになるので、そのジャンルをやりたい興味のある人からしたら、田中さん以外選ぶ必要がなくなるっていう形になるんです
よ。なるほどなるほど。
まあ、これがポジショニングの、まあ、メリットですね。要はもうライバルから、ライバルとか関係なしに、あ、この人はナンバーワンだから選ばれるという形になるわけですね。で、結局その、まあ、よくある例えが富士山が日本一じゃないですか。日本2番目って何ですか、
何山ですかみたいない
うやつで、あ、もしかしたらハクさん答えられたですよ。
私知らないです。
いや、ここは天の弱で答えられたらどうしようみたいなって一応振ってみたんですけど、
はい、
はい、まあ、だから結局そのこの市場で言ったらこの人だなってマインドシェアってよく言うんですけど、マインドシェアを奪うために、奪うことによって、あ、このジャンルだったこの人っていうのをずっと気にしてる状態なんですね。そうなると、まあ、必然的に選ばれるという形なんで、うん、自分のポジショニングを明確にするっていうのが非常に重要になってくるんですよね。
重要になってくると。
で、これをやると、まあ、そうだな、こう頑張ってこうセールスしたりとか集客してるっても全然さっぱりできないっていう人はですね、大体このポジショニングが甘いんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
選ばれる理由がないんですよ。例えば、じゃ婚活のセミナーをしてるときに、じゃ婚活コーチですとか。
はいはいはいはい。
でも、ね、結構たくさんいるんですよ。
もうあまりに業界が広すぎますよね。
あまりに業界が広すぎると。うん、でな、もしですよ。まあ、僕の出身が新潟県なんで、新潟県出身で、40歳からの結婚成約率をなんか、80何パーセント叩き出したナンバーワンの結婚活コーチですみたいなことを言うと、
はいはいはいはい。
あ、もう40代の人からしたらもうこの人しかない。
この人しかないと。
さっきすごい絞り込みましたけど、新潟県。
そうです。新潟ですからね。新潟出身で40代の人やったらもう、田中さんに絶対相談しますよみたいな。
みたいなこととかも、になるし、うんうん、逆に婚活だと結構厳しいから、じゃあ、浮気をこう成功させる専門のコーチですよ
みたいなとか、
そのライバルがどんどん少なくなるけども、求められてるジャンルっていうのはあるわけですよね。
はいはいはいはい、はい。
そうすると、まあ、この人しかいないよね、みたいなのが出てくるわけですよね。はい。
なるほど。
そういうふうに、そのお客さんと、あとライバルの関係で自分がどこを陣取ってビジネスをするのかっていうのが、まあ、非常に重要だし、まあ、これがうまくはまるとまず集客が超楽になります。
超楽になる、
はい、だからさっき言った通り選ばれる理由が明確だからですよね、で次セールスが楽になります。
そうですよね。
この人からしか買う理由がないからですね、
求められてるからですね。
求められてるからです、最近アメブロで見て面白かったのが、まあ、たまたま僕もリサーチした時にキャバ嬢専門のなんかご指名獲得率成約率アップコンサルタントみたいなのいて、
おお、なるほどなるほど。
明確です
ね。明確ですよね。
はい。
明確ですね。
まあ、ただの企業コンサルタントって名乗る理由よりも、超明確だなと思っています。ターゲットはもう分かりやすいし、その業界でそういうコンサルタント名乗って、今までに何百人と売り上げアップさせてきたって実績出てるわけですよね。他に頼むことあるなっていうくらい
ですね。そうですね。キャバ嬢の方から見たら、こんなんあんねやっていうことですよね。
は
い、
そうですね。
なるほどなるほど。自分だけの、市場、大きな市場の中で自分だけのシェアを獲得してしまうみたいな。
は
い
は
い、
そうですね。はい。で、あと僕ともプロダクトローンチの受講生で、星野陽子さんっていう。
はいはいはい、はい。
ピアノの先生専門でコンサルティングしてらっしゃる方がいるん
です。ものすごい明確ですよね。
そうですよね。で他に今多分いらっしゃるんだと思うんですけど、他にライバルも。でも結局もう早くそこをもう数年前から着手して、自分でそこの業界だけの事例を集めていっているので、実質ナンバーワンなわけですよね、
取材とかもすごく来られてますもんね、星野先生のところには。
そうですよね。まあね、そのポジショニングを固めて、こう集客とかをすることによって、要はその雑誌からの取材だったり、本の出版だったりとか、まあ、そういうのがこう舞い込んでくるわけですよね。いかにこの絞り込んで、明確なポジションをキープするかっていうのが、まあ、重要
な
んです
よね。なるほど、なるほど。その、はい、こう、やっぱり広い市場の中で、こう、自分だけの立ち位置、ポジションをやるっていうのはすごく大事だなっていうことはわかるんですけれども、
そうですね。
何かこう、指標となる、こう、考え方みたいなのはあるんですか？
そうですね。指標となる、まあ、オーソドックスなやっぱマーケティングのやり方っていうのがあって、
はい、
で、これはもう昔から結構いろんな本とかで言われてるんですけど、実際やってる人があんまりいない手法があるんですよね。
う
ん、
ほう。
それは何かっていうと、3C 分析っていうのがあるんですよね。
3C 分析ね。
はい。
はい。
まあ、自社と、お客様と、あとライバルっていう。この3つの、頭文字を取って全部が C なんですけど、
はいはいはい。
まあ、コンペティターとか、カスタマーとか。
カスタマーとか。
自社商品何だったのカンパニーや
。カンパニーですね。
すげえ自信ないみたいなものなんですけど。はい、まあ、この3つの組み合わせで、ライバル、からライバルとその争うことなく自分だけが選ばれる市場っていうのを作ることができるんですね。
はいはいはい。
独占市場を構築するための 3C 分析っていうのがあるんですよ。
独占市場を構築するための 3C 分析、で、自社と、カスタマー、お客様、
そうですね。コンペティター、まあ、ペルソナって僕は言ったりしますけど
ね。そうですよね、はい、ペルソナでコンペティターがライバル社、
そうですね。
まあ、このステージ4ポジショニング構築は、聞いちゃうと、じゃあ 3C 分析が勝手にできてしまうと。
そうですね、次の4の2、4の3、4の4ではそれぞれについてのリサーチ方法というのをお伝えしますので、まあ、そこから組み合わせて自社の商品のポジショニングを明確にすると。で、やっぱこのレバレッジ企業って僕はテーマを名付けてるんですけど、
はい、
これ超重要なんですよね、このステージ4が、なぜかというとレバレッジを利かすポイントはポジショニングにありだからですね。
ほう、レバレッジを利かすポイントはポジショニングにあり。
はい、そうです。なんで、ここをおろそかにすると、やっぱ、なかなか大変なわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、まあ僕も昔はね、スマホコンサル って名乗ってビジネスをしてた時は結構いたんですよね、同僚が。
おお、あ、スマホコンサルでも結構いたんですね。
そうですね。
ほうほうほうほう。
いたんで、なかなか選ばれる理由が明確じゃなかったんですよね。うんうん、で、やっぱり業態業種で絞るとか、年齢層で絞るとか、
うんうんうん、
そのなんか絞り方があるんですよね、何個か。
なるほど。
それをやって選べる市場を見つけていく必要があるという形になるわけですね。
うんうん
うん、はい。で、この 3C 分析は、結構重要なのが順番があるんですよね、やる順番が。
ほう。
だから単純にこの3つを分析して、なんかこう、組み合わせでいいところを見つけるっていう考え方なんですけど、
ええ、
なんかね、全部バラバラやるとですね、あのどう組み合わせればいいか分かんなくて、うん、混乱するっていう
違
い
があって、ね、おー、なるほどなるほど、分析して終わるみたいな。
そうそう、どう組み合わせればええねんみたいになるわけですね。
はいはいはいはい。
でここで最初に順番だけお伝えすると、まあ、やっぱ最初にまず自社商品をちゃんと、まあ、これいいところはこういうところで、逆に言えば、あ、まあ、価格はこんなもんで、っていうような自社商品の情報をまとめて、これは4の2で解説するんですけど、
はい。
で、その次に、自分のお客様ですね。
お客
様が求めているものをちゃんと調べる。ペルソナがどういうものを持ってるかっていうのも調べると。
うんうん、
でここで、マッチングさせるんですね、自社の商品で。
ほうほうほうほう。
で、3つぐらい売れそうだなっていう、このポジショニング情報っていうのを、ピックアップするんですね。で、その上で、ライバルをリサーチして、ライバルがやってそうなやつはこれだなって1個ピックアップして、スタートするっていうのは、
うん
うん、実はの 3C 分析の正しい順番なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。順番がちゃんとあるんですね。
順番がちゃんとあるんですよ。で、順番を意識しないで 3C 分析ってあるんだと思って、全部リサーチして組み合わせようと思っても大混乱して終わるだけなので。
なるほどなるほど。
まずは自社。で、自社とマッチングするお客様。それによって売れそうなポジショニングっていうのを見つけて、それを最後ライバルリサーチで確認するっていう。こういう順番でやると、売れる市場ですね、が見えてくると。
なるほど。このレバレッジ企業の戦略書はその順番まで完全にこう乗っ取ってやってくれてはるわけですね。
そうですね。
優しいですね。
ポジショニング企業あ、ポジショニング企業じゃないですね。レバレッジ企業自体が12のステージに分かれてるっていうのも結局この順番でやるから全部破壊力出るよねっていう。
ああ、なるほどなるほど。
ものなんですよ。
はいはいはい。
基礎ができてないのに最後のステージ12の爆発的な集客方法をやっても意味がないわけですね。まあそういうふうに僕は結構正しい方法、正しい順番でやるっていうのは意識してるので、このポジショニングっていうのはやっぱこうビジネスプランでなんとなく自分のジャンル、ここのジャンルでやりたいなってい
う
のを見つけた後に、じゃあ自分はどういう立ち位置でやるんだと。で、一旦決めるためにこのポジショニングっていうのをここに持ってきてるわけですね。
はい、なるほど。じゃあそろそろお時間なのでちょっとまとめたいなと思うんですけれども、はい、やはりポジショニングというのがもうレバレッジ企業におけるもうすごく重要なポイントだと。
うんはい、
もうここから全てが始まると。
始まるという
ところですね。そしてその中でもただ大きな市場にここだっていうんじゃなくってその中でさらにこう切り取っていくというか、
うん、
自分自身だけの独占市場を構築していくような。
そうですね。自分のナンバーワンポジショニングを発見する、まあ、それが独占市場って言ったりするわけですね。
なるほどなるほど。そしてそれの指標となる分析方法が 3C 分析であると。
はい。
なるほど。そして 3C 分析っていうのはこのポジショニング構築、ステージ4のポジショニング構築の順番通りにやればうまくいっちゃうと、うん、
そうですね、
いうことですね。
はい。まあ、少ない時間で、大きな成果を生み出せると、
うんうんうん、
でさらに言えば本当にそのここに時間をかけることによってその後の工程がどんどん短くなるんですよね。
ああ、なるほど。少ない時間でね、最大の成果、
集客もなるべく少なくできるしセールスする時間もなるべく少なくできるし、
うん
まあ、いいことづくめなんですよね。
なるほど。
ここはもう一番の踏ん張りどころかなと思います。
このポジショニングが非常に重要度が高いということですね。
はい、
はいはい。ではですね、今回 4-1 ポジショニングの破壊力と重要性はここまでと、
うん、
そして、次回ですね、次回は 4-2 3C 分析でいうところの一番初めですね、自社商品のリサーチについては次回をお伝えしますということですね、はい、3C 分析の一番初めのフェーズになりますと。
はい
はい、田中さんここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。ステージ4ポジショニング構築 4-1 ポジショニングの破壊力と重要性は以上となります。次回はですね 4-2 自社商品リサーチについてお伝えします。ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。